ただいまより、昭和51年9月7日、朝のご理解をいただきます。
ご挨拶。天の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも、氏子からも、両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には天地仮の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれといえば、おかげを授けてやる。今日皆さんに聞いていただくことは、本当に私が確信、いつもですけれども、特に確信を持って皆さんに聞いていただけるお話、そして絶対のおかげがいただける、お話。今日私、ご自分で終わって座った時に、いつもよりたくさんのお参りがあっているので、大変嬉しかったです。お参りが多かったからじゃなくてから、今日私のご理解を生で聞いてくださる、ね。そしてそれを、そうかと皆さんが分かってくださったら、それだけたくさんの人が実際のおかげが受けられることになるから、今日は大変嬉しかったんです、ね。やっぱり、50人のものに聞いてもらうより100人のもの、100人のものに聞いてもらうよりも何百人の人に聞いてもらう。しかも生で声で聞いていただけるということが、私本当に皆さんに感謝しているほど今日はありがたいです。今日このご理解4節からね、そこのところを一つ聞いていただきますから、一つしっかり、おかげをいただかんでよかったりしたら、おかげをいただかねばならない、ね。なら、ぜひ一つここのところを聞いて守って、おかげをいただいていただきたいと思います。この方、金光大臣があって、天地家のためがおかげを受けられるようになったと。神様からも恩人、麻布どもからも、言うならば、おかげで天地家の神様のおかげが受けられるようになったのですから、確かに双方からの恩人、ここはだから皆さんが分かっておられると。ね、だからその金光大臣が言うことを、ね、教えたことを、それを守って信心しようと。金光大臣の言うことに背かぬように、とかね、背かぬようによく守って信心しようと。だからここのご理解4節は、分からせるということと、おかげをいただかせるということが一緒に説いてあるという感じですね。分からせるということは、金光様のご信心というのは、教祖金光様という方が、それこそ無類の信心をなさって、天地の親神様からご依頼を受けられて、ね、そして世の中の難儀なお事故を取り次ぎ助けてやってくれというご依頼を受けられて、人が助かるようになった。だから神様も金光大臣にあって世に出ることができられたという、またおかげを受ける氏子、私どももまた金光大臣のおかげで天地仮の神様のおかげが受けられるようになったというのですから、やっぱ、ね、ここは分からなければいけないこと、その次のところは、だから、金光大臣の言うことに背かぬようによく守って信心せよということでございます。ところが、なかなか金光大臣の教えておられる、それを、それがそうに守れるということは、なかなか、至難であります。私は今朝から、お願いをさせていただいて、おりました。ある、難儀な問題を抱えて、とてもおかげいただかなければならない、そのことをお願いさせていただいておりましたね。お前でもおかげを受けたんだ。言うなら、お前のような人間でも 言うなら大坪宗次郎という粗末な、言うなら最低の、言うならば人間でもこれだけのおかげを受けたじゃないかというのです、ね、だからみんなもおかげが受けられるとして、もうそう言われれば言われるほど自分でそれを思います。本当に私のようなものがもうそれはもうキリがないことです思います。自分のことをどうして私ぐらいのものの取り次ぎで人がどんどん助かなさるだろうか。しかも本当に嘘のような、それこそもう本当に嘘のようなお話が前に続いておるということは、ね、どうしたありがたいことだろうか、ね、神様にそう言われて、私のような人間でもこのようなおかげを受けておるのだから、みんながおかげの受けられるはずがないということです。皆さんが、そんなら私のような人間がおかげをいただいた、いただいていっておる、これからもますますいただいていくことであろう。そんなら私のどこに神様が感じてくださっておかげをくださっただろうかと私は思うた、ね、これは事実おかげを受けて私がありがたい体験をしていけらなければ言えないことです、ね、なら神様がお前のような人間でも、私自身もそうです、私のような、まあ、昨日のご理解から言うと、言うならば獣品が心の中にいっぱいある私だということです。それなのにこのようなおかげを受けておるのは、神様私のどこに感じ、どこに言うならばおかげをいただかせてくださる元があっただろうかと私が思わせていただいたら、あの松茸をいただきました。あの縄です。そして私が六年中に感じたことは、はは、私にはあの松と竹の信心が、まあ、でき何にもできないけれども、この信心ができておったということです、ね、だからどうでも今日この松と竹の信心を貫きさえすれば、必ず絶対おかげが生まれるんです。松というのは、言うならば、豪気なとか、元気なという、ですね。松というと、地平に公と書いてあるから、心を公にというけども、これはなかなか一遍に大きくなれるものじゃありません。だんだん大きくなるおかげだからな。けれどもね、ここに元気な心で信心しようと、教則を教えておられましょう。だからその、元気な心で信心するということは、私は、ね、貫くということだと思うです、ね、またのご理解にありますように、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならんと、その辛抱こそとこう教えられるがです、ね、これは元気な松の心がなからなければできることじゃない。もう夕日遅かったけん、ね、昨日例えば高橋さんやら正木先生や秋永先生、文夫さんと昨夜はおそらく一睡もしとらんでしょう、遅くまで話しておりましたから、ね、それでもやっぱ参ってきた、ね、そういうね、信心にはどうでもなら、私のようななら心の中が今日の辺ばっかの例えば人間であってもです、ね、この貫くということは、なるほど考えてみると本当に用もまあ貫いたなと自分で思うです。例えばならお前ならお前一つでもです、ね、朝前なら朝前一つでもです。私は言い訳をしたことがなかったです。商売をしておりましたから、ならあちらこちら出張に出てまいりますと、やはり午前の時間に起きてから宿屋の上地に前からこの辺のここ近所には金子様の教会はどこにあるかもちゃんと地図を聞いてなろうと、そして必ず朝のご機嫌にお参りしました。そのところところでもう今日はどこに行っておりましたからご無礼しましたなんていうことは絶対なかったです。私は今日は皆さんにね、あの皆さんがよく言いますよ、本気で朝まで朝までもしますと言うて、それをですねすぐやみします、貫きなんです。 結局まずの心が足りんのです。お参りだけじゃありませんよ、ね、例えばもうお塩をいただいてもう本当に腹は立てんぞと、ね、これを貫く心は松の心です。竹の心、ね、いつも松の心は豪気な元気な心ですけれども、ね、竹はどういうふうに出たかというと素直ということです。これはもう生まれつき私は素直だったなというふうに思うんです。もうとにかく私自分で思うのですけども、やっぱりバカほどになんか素直だったような気がいたします。教授に従ってそれがなら新人でいう素直さというものがだんだんできてきた。私の隣におじがおりましたが、もう大変可愛がられました、ね、もう足を揉んでくれ腰を揉んでくれって言うんです。もうその気持ちのうちは寝てしまっているわけです。そうするとね、やっぱ目を覚ますまでもめる、私嫌って断ち切らんわけです、ね、最後ならもう茶床の近くをぐっとお越しで言うとこでしょうけれどもね、もうとにかくあらまだもめったかっていうふうな言うなら、そんなに、まあ、言うならばですかね、人間が良かったっていうバカんごたんところがあったわけです。人に金を貸してくれって言うならもうどうかして貸してやらなきゃいけん、もたんなら勝手にどうかしてやらなきゃいけんっていうような、俺はもう焦げなくっちゃもうこんなふうたらなかくっちゃ自分の儲けでしょ切らんと思いながらもそれができなかったです。これ本当です。ところが私のそのふうたらの国までのです、その素直さが真摯にで磨きをかけられた時にです、神様がどういうご無理をおっしゃっても泣く泣くでも嫌と言わずに今日まで来たということです。言うことを言わずに、ね、神様がもう私にサイダーを飲むなと言われてからもう5、6年になりますでしょうか。なぜかわからんです。なコーラに何本も飲むくらいね、たくさん喉が渇きますから、それまでは蜜やサイダーをたくさん飲みました。ところが今日からは蜜やサイダーを飲むなと、サイダーを飲むなということをいただいたから、その代わり飲みたい時にはビールを飲んだらよか、ビールも 4,5 本までぐらいよかってお許しいただいてるけれども、まあ、4,5 本も飲んだことはありませんけれどもね、それがなぜかわからんのです。私はなぜビールなら飲んでよいのか、なぜサイダーなら飲んでよいのか、だからそこはもう理屈じゃない、神様がそう教えられてたから守るだけのことです。金光大臣が言うことに背かぬようによく守って、自分の合点がいかなければ守らんといったようなのは、これはもう純粋さがない証拠です。そうでしょうが、親人者が教えてじゃ言うてじゃから、ただ守ればよいのです、ね、それもあれもこれもということはない、ね、せめて自分の心の中に誓った、または神様に誓った、お取り次ぎをいただくということも神様に誓ったことです。それをみんながいい加減にする。神様はその気になっておかげをくださろうとするけれども、神様に、その気になってござる神様に尻を向けるようなことでおかげをいただけるはずありません、ね、私のような人間でもおかげをいただいてきた。だから神様、お前のような人間でもです、昨日のご理解から言うと、それこそ獣品だらけのお前であっても、これだけのおかげを受けてきたじゃないか。だから、誰からがおかげをいただかんはずがない。だから、このことを教えてやってくれと言わんばかりの今日はご理解だったと思うんです。ね、なら、私でできたこと、私がおかげを受けたもとはどこにあったじゃろうかとこう思ってみたら、いただいたのが松茸でした。そして私が思うことは、母、私は本当に、あの松の心と素直な心、が私のまあ言うならば信条であるなと思うと、そういう信心信望をさせていただいているうちに、だんだん分からせられていただいたことが天地日月の心になることが寛容であるとか、 成り行きをいよいよ大切にしていく、尊んでいくということから、いよいよ誠の信心にならせていただいて、もし私が男を今いただいておるとするならば、そういうまた信心によって男を受けてきた。ね、だから、まずおかげを受けるということは、アトル殿が松茸の心になることだと。心の中には、どういう浅ましい例えば心があっても、ね、これだけは一つおかげをいただき、貫かせていただこう。だから、もちろんそれは自分なりでいいんです。ね。そしてその貫く信心をだんだん本当なものへ、本当なものへと、ね、一つを貫かせていただくことができたら二つが貫かせていただくことができたら三つ。先日、教師会の時に宮田先生が発表しておられました中に、もう、今日でちょうど丸2年になります。愛楽におかげをいただくようになって。もう1年間だけはもう本当にもう、それこそびっくりするようなおかげを教会の上にいただきました。長年の新人でしたけれども、第一少年会もなかなか青年会もなかった。それが瞬く間に青年会ができ、婦人会ができ、少年会ができて。そして、お披露目が披露になって、学士図ができ、炊事場ができ、というようにおかげをいただいた。もう一年間の間は素晴らしいおかげをいただいた。それが私はただ親先生のいわゆる、はい、ここの大坪の例えば真似だけでもさせていただこうという気でおかげをいただきました。ところがもう2年目に入ったらごっとりおかげをいただくことになったという発表をされました。だから一年間はシャープなおかげをいただかれたけれども、一年過ぎたらどういうおかげをいただくことになったんやろうかということになる。それだけじゃ神様がもう形の真似だけでいかんとやろうのだと言いますね。あちら本部の議員もしておられますし、金光大臣の英訳を担当して現在、修行なさっておられる。だから非常に顔が広い。ですから本当に私は愛楽で焦げのおかげをいただいておるということが平気で言えれるような信心にならなければいけない。けども愛楽にお参りすることだけはもうぎっそりもう隠しきっておられるというところにね、まあそうは言いませんでしたけれども、なんかここに一つ元気な心を出しなさらなければ、なんかを守っていかなければ、これほど今愛楽で愛楽事件活動に参画するということが言われるから、参画なさらなければ、もう真似だけではいけんのでしょうねと言って話したことでしたけれども、ね、これはね、今日皆さんに聞いていただいている松茸の信心をさせていただくようになったらです。もう次の教えをいただいて守らなければおられない今年に必ずなってくるということです。この松茸の信心をしようと、ね。だからそこには必ず男が約束されるということであります。私は今日は皆さんに私のようなものがと、私ぐらいのものがと、皆さんに今日聞いていただいたけれどもです。ね、本当に昨日私がお取り付けさせていただいた丸々さんだけがあんたの心の中に毛玉のような心があるねというのじゃなくてです。後で考えれば考えるほど私自身にも獣変がいっぱいだということに気がついた。というのはちょうど昨日6年の後に高橋さんがお取り付けを願われました。先生、今朝から家内がこんな不思議な夢をいただきました。もうそれこそ広々とした大きな舞台がある。ステージがあるわけです。そのステージの上にもう大きな像がね、こうやって上がっている。その後から狐とかね、お猿さんとかね、そのさまざまな動物が面々に旗を持ってその像についてそのステージに上がっていくところをいただいたと思います。あとそれを聞いてから本当愕然としました。あんたたちの心だけに獣変があることもあったら本当これそれなんじゃないか。こっち自身にあることです。ね。それは高橋さん、今日のご理解はえて、その大きな像というのは私のことじゃろう。像のお知らせは満身と言った。ね。鼻が長いでしょ。だから、その大きな像が舞台に上がってくる。後から様々な獣物がそれについて、しかも旗を立てて、おそらく愛楽事件活動に参画すると言ったようなことじゃなかったでしょうか。いよいよ我が心時代を世界に敷くと言ったような方ではなかったでしょうか。 そういう例えば獣のような心を例えば持っておっても、それこそ私のようなものでもお役に立ちたいという一念だけは誰にでも負けんという信心。言うならば大坪宗一郎について踊る人、私の手にも足にもならせて生き抱こうという人、それこそ昨日の志郎さんのお話じゃないけれども、御用するんじゃなくてから御用はさせてくださいというものだということ、その御用させてくださいといったような一念をです、お役に立ちたいの一念をもっと持って神様におすがりをしていくならばです、たとえ心が獣編でありましても、獣編は、内科のようにして言うならどういうことですか、最近言うようにおかばいをくださるんです。お前は好きな汚いところがあるけども、汚いところはない、ただもう漂いた良いところばかりを取り上げてくださって、おかげをくださる、男をくださるというのです。昨日の朝のご理解までは、自分のことある、けたもののことある心があるならおかげをいただきな、しかしこれは取り除くならな、もう人間山にゃんことあると思いなさった人もいくらもあろうかと思うけれども、そういう例えば人であっても、自分ながら自分の心を見て浅ましいと思うようなものが心の中にあっても、けれどもお役に立ちたいという一念だけは燃やさなければいけないということです。昨日のご理解、いつものことですけれども、生きたご理解だと私は思うのですが、昨日久留米の井上峰子さんもやっぱり同じようなお写真をいただいてあった。昨日は喜びの苗ということを申しましたですね。草冠に似た、せっかく新人の喜びの苗がこうやって育っていけるのに、それに心が汚い獣編であるから、それが猫になる、猫という字になるでしょ、猫は不浄とおっしゃる、不浄とは成就しないということ。犬にかけていただけるのはシャバの干物、シャバという魚、その干物を三枚におろしたのを食べておる、こちらには苗がいっぱい置いてあるという、それなんて今朝のごに買えばいい、あたんたもそのシャバというのは人間にひだそらさんのさの字を書いて馬とか、これは哀楽的に巡りだと昔から言われております。類は類を持って集まるで、結局私汚いものを持っておるなら、私と同じような汚いものを持っておるものがここにみんな集まってくるということです、ですから正直になれば、私のがいただいてきたマスの心も竹の心も皆さんの心の底にあるということです。それを正直出してっていうということなんです、哀楽的に言うならば、獣編をがあって、サバのお知らせをいただいた、そして苗のお知らせをいただいたという、だから本気でもちろんこれでよいということは決してありません。その毛玉の辺はです、言うならば一つでも取り払おうていこうというのが日の改まりですから、改まってもいかなければなりませんが、今日はどうでも皆さんお金をいただいてもらうということのためにです、私のようなものでも、お前のような人間でも今日こんなおかげを受けておるじゃないか、ここにやってくるものが生まれるか、まちったましな人間ばっかりだと、だからおかげを受けられるはずはないけれども、だからこれだけはしっかり言うといてくれよ、これだけはしっかり守るように言うといてくれよ、神がおかげをくれと言うから、その気になってもおじこが向こう向くならやりようがないじゃないかと、神様今日は言うてござるという感じですね、だからあれもできんこれもできんけれども、この松の信心と竹の信心だけはどうでも、本気で親先生の前には言うなら変身てと、親先生の前にはいよいよ親先生任せになる心、どうしてと訳を言わずに、親先生が見ると言われるから見る、左と言われるから左という素直な心を流していただいて、いよいよ自分の心の中の誰にでもある ね、出せば出せれるところの元気な心、この松茸の信心ができるときにおかげは必ず生み出されていく、これはもう絶対だと、まあ、今日は私は確信を持って言えるということは、なら私のような人間でもね、古けえってみてなるほど私はバカのように素直だったなと、ね、私は本当にどうしてあんな有能心というか元気な心というかね、ここの西園千代さんという方がおられますところにもういよいよ難儀の、仕事にも全然ない自分ですから取り上げの稼ぎに来ました。仲の良い友達ですから、ね、もう慣れない役所ですから下手人ですけれども、やっぱりあの千代さんのところのまだトレーダーかどこで早いけどもまだ沖縄の先にいろいろお水をかかって、そして鏡を通り抜けて現在の親教会にお参りしたもんです。もうどこにどうしておってももう言い訳をしなかったということです。私はこれなだけでお参りができませんでしたというようなことはなかったということです、ね、どこに神様がおかげのようにしてくださっているかわからんときに、あお前は昨日お前にせんときにあれもよそになってきませんならどうするんですか。そんなもんです、おかげというのは、ね、貫くという元気な心、ね、それを、ね、誰の真似彼の真似ということはいりません。自分自身の心の中にこうと誓う、書くと思うたら、また神様にお取り次ぎいただいてお願いをしたならです、それを混ぜるようなことではおかげになりません、ね、貫く信じる、そして一つ本当にバカほどに純粋になる、まあ、なかなか素直でないものが素直になるということは難しいですけれども、せめてなこのお参りをして先生が言うことだけには一つ素直にならせていただく、おかげをいただくということがです、そのまま金光大臣の言うことに背かぬようにということになるのではないでしょうか。簡単に言ってありますから寄り添うところですけれども、金光大臣の言うことに背かぬように、ね、よく守ってとありましょう。よく守って信心せよです、ね、だから金光大臣が教えてくださることのあれもこれもとはなかなかできませんけれども、今日はマスト竹のことだけは本気で守らせていただいて、ね、おかげを生み出していくところのおかげをいただいていくうちには天地の自決の心もだんだん自然についてくる、天の辺も一つ一つ自分の心から取り除かれていく、ね、同時に泣き残る会をもう一遍思って、その天の辺も一つずつ取り去られていく、ね、そういう例えばならギリギリの自分でありましてもです、ね、なんとかお役に立ちたい親人生がというならば、ね、支援をなさるお芝居がそこにあるとするならです、どういう早くにでもよいから使おうといただきたいという私は根不乱を立てなければいけない、そして心の中にお役に立ちたい立ちたいという一念を持ってどうぞお役に使おうてくださいという信心があるならばです、いくら獣編だらけの心の状態でありましてもです、ね、それを神様がないもののようにかぼってくださってご用意を使おうてくださる、お得もくださるということになります。今日の、ご理解は初めに申しましたように、ね、今日いつもよりもこんなにたくさんお参りがあっておるから、一人でも多くの人が今日のご理解を生でこうして聞いてくださった、だから皆さんもそれを生で受けて生き生きと今日から表していくという決心をねしなければいけないということでございます。